宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そしていつもは第3の男、あ、第3週の男、あ、今週第3週だの男の、23日、来週この番組お休みになりましてですね、まあ、今日ご出演ということで大矢川源太さんです。
はい、源太です、よろしくお願いします。
月一の男とかにしませんか
なんか月一だとなんかほら勝手にこういろんな日に来られても困るからね。
曜日を決めて困ることはないですよね。
困ることはないですけどね。
そうですね、
ご本人困らないですか、月一だよ、俺いつ何回も
言い方の問題じゃないです。月に一度の男でそういう月一だよとか言われたらはいよみたいな感じです
ということで月一男です、
はい、どうやる
ということで、はい、日経平均株価全日経は213円93銭高、17,882円飛び8銭、全場高値で終わりました。トピックス 1419.88 プラス 16.90 ポイントとなっています。
素晴らしいですよね。
ええ、
もう、いつまで上がり続けるんだろうっていう、そちらの方の疑問が湧いてきますよね。
疑問が、
そうですね、
どこまで行くんですか。
いやいや、これはあれですよね、まだ大統領に、これ基本的にはもうね、大統領、新大統領を歓迎しているそばですから、ですけども大統領就任は 来年ですからね、
1月20日
ですから、それまでは崩れないと思いますけどね。まあ、20日以降崩れるということじゃなくて、それ今のところはほら思惑だけで動いてるわけですから、思惑相場って結構長く続きますもんね。
そうですか。そうですよね、思惑相場は意外と長持ち。
続きますね。続きます。続きます。
でもちょうど先週のこの時間あたりはもう大変な顔してたんですよ。
いやー、先週1週間でこんなに変わるとはね。あの時はだって大統領決まりつつあって
、あれ
だ、もう絶対ね、多くの人が望まない、日本人の投資家が、まあ、望まないような、ね、結果になってしまうということで、大悲観の日でしたよね。だから1000円以上下げましたか、あの時一時ね、919円の下げで終わったと思いますけど、いずれにしても一時は1000円超えてましたですよね。ですから、大悲観の真っ最中だったわけですけども、で翌日の米国市場がともかく反発というか上昇しましたから、これには正直言って驚きましたですね。米国 の、まあ、投資家さん、世界中の投資家だと思いますけど、総じて言いますとね、まあ、あのトランプさんを、ね、歓迎しているという形でしたから、私ももう本当に、そうですね、あの当日1000円下げた、1000円近く下げたところから見てですよ、翌日までぐらいはまた大きくね、500円なり1000円下げるかなと思いまして覚悟しましたけど、まあ、そうじゃなくてですね、逆にプラスプラスプラスときましたですから、ちょっとね、困惑しながら喜んでますけどね。
困惑しながら喜んでる
そうですね。
ここはやっぱり君主は表現しなきゃダメですね。
もちろんそう
ですね。昨日の安倍さんの国会答弁にもあったようにね。
いや、もちろんですね。これ株の原則として勝ち馬に乗れですからね、まあ、勝ち馬に乗らなきゃいけません、
ね、いやでも勝ち馬にもね、この前北浜さんはこういう時にはとにかく離れていろということをおっしゃってね。
そうです、もちろんですよ。
でもね、
結果が出るまで待ちましょう
ですね。これは結果論として受け取られる可能性もあるんですけれども、はい、あいつのじゃねえわ、トランプさんのね、はい、経済政策っていうのは変わってないわけですよ。あの通りをずっと言っててね、それで何が変わったかって言ったら、その人種差別であるとかね、女性の別姓であるとかね、
はいはいはい、
そっちを確かに緩めただけであって、もともと経済政策で変わってんだとすれば、素直にそっちにかけててもよかったはずですよね。
ですけど、あまりにも強烈な言葉だったもんですからね、あの女性差別だとかですね、うん、私は正直言って女性差別の直前までトランプ支持だったんですけど、女性差別のあの言葉にはさすがにねこれはいくらなんでもアメリカ人もねついていかないだろうって ご出資買いしたんですか、あそこでね。
そこで。
そうそう。白人女性も
取って激しいことがあったからね、こんなことが大統領がこんなこと、大統領になる人がこんなこと言っていいのかって言って。
それと経済は別ですよね。
そうなんですよね。
彼の心情がどうだろうかね。そうそうそう、許せねえと思ったって。そう
なんです
よ。
まあ一体してて考えるじゃないですか。自宅で言うこととさ、表向きで言うこととやっぱり一致してほしいじゃないですか。
だからなんか、金繰りしさなって感じですよね、アメリカもね。それが良くて、でも経済政策が変わってない。
はい。
で、アメリカの投資家が喜ぶのは当たり前ですよね。
そうですね。
企業の減税 35%、2% を 15% にする、金持ち優遇。
はいはいはい。
どんどんやれ。
はい。
アメリカ喜ぶの、なんで日本まで喜ぶんですか。
いや、日本は、これはもう、本当に勝ち前乗りにすぐ変わってるんですよ。というのは非常に、私は好ましいと思いますけどね。
だ日本のおこぼれなくなる可能性ありますよね。
だ日本人というか、まあ、一般化していっちゃいけませんけどもね、うんうん、個人的に言いますと、トランプさんは別にお友達にはなりたくないけど仕事は一緒にしたいなとか、ね、そういうところがあるわけじゃないですか。あのモラリストだからね、我々私なんかモラリストですから、まあね、かっこよく言ってるわけですよ、基本的にはね。ですけど、まあ、トランプさんが言ってるのはさ、例えば男性なら男性のね奥深い心情言ってるかもしれませんし、ね、
いやだからそのいいんですよ、思想心情はね、言わない限りは。あの人は言っちゃったから、
はいはい、
言わないと腹の中何を思ってるかいいんだけど、はい、経済政策だけ見たら、はい、あのクリントン陣営は何も言ってなかったけど、少なくともアホらしいかもしれないけどね、103兆円ぐらい使うとかなんとか言ったような公共投資にね、はいはい、言ってるわけですよね、
はいはい、
ふとやっぱりそこだけ見れば買いだったはずですよね、特にアメリカは。
そうですね。ですけどそれトランプさんのまあ撹乱戦術だったと思いますけどとんでもないこと いろいろ言うもんですから、そちらにやっぱり振らされちゃってね。
いやだからね、はい、今この経済政策云々っていうのは、まあ、蓋を開けてみないか分かんないって北山さんおっしゃってましたけど、
はいはいはい、
今のうちからどれが実現化できて実現化できないのを、あの
これは、ね、
注目しておくとね、
根幹において考えるべきは、トランプさんはとにかく、ビジネスマンなわけですから、で不動産業者です、不動産王ですからね、なんといっても不動産王というか不動産王の人がどう考えるかということを規定に考えるべきです、全てを、
ね、どう考えるでしょうかね。
やっぱりね、町のインフラを良くするというやつです。不動産をいくらでも建てられるようなね、あの超高層ビル含めてですね、もうだって人間ってさ、自分のその仕事を根幹に考えて、私株式論家だとするとですね、株が上がるようにとかね、いろいろ、全てそれで考えちゃうよね。政策も何もかもそれに合わせてほしいとかね、それこそ首相だったらね、株が上がるようにも、株は減税よりね、株買った人にはなんか報酬を与えるとかね、それぐらいまで考えるぐらいですよね。不動産王なんだから、不動産事業ようなものがね、うまくいくように、政策はあのしていくと思いますよね。ですからそのためにはね、やっぱり町の開発だとかね、そういうのがやりやすいようにしますので、そこをインフラって言ってるわけですから、ですからこれはかなり強力にね、
だからね、その時にキャタピラーであるとかね、あれは物を運ぶ、
はいはい、フォークリフトとかね、
フォークリフトとかね、そういうのが、買われてるわけですけれども、
はいはい、
だったらキャタピラーはいいよ、小松はダメだよって言い出しかねない人ですよ、あの人。
いや、まあそう、
キャタピラーとか使っちゃダメだって
。いや、無理でしょうね、それは。
一社
ビジネス環境として今の段階で、そんなこと言っても無理だと思いますけどね。
そうそう、
どうして？
ビジネスですから。
いやいや、それをやるとしてる言い方じゃない、経済的にも。
完全に保護主義で、全部シャットアウトしてしまうから、日本企業はダメだと。
そう、できるはずですよ。要するにさ、あの個別の交渉ですれば、
じゃあ米株買いますか。
そこなんですよ。そこ どうなのかなと思って。
それはキャタピラーがいいけど、それは小松もあればさ、あの日立研究もあるわけだから、加藤製作所もありますからね。
だってこれからね、TPP がなくなっちゃって個別で交渉して、いや研究は日本は 100% の関税かけるよって言い出しかねないですよ。
まあそれはまあそういう話出てくるまでしばらくかかりますから、
ね、かかりますよね。
とりあえずね、小松とかね、
日
立研究とかね、加藤製作所の株も結構上がってるじゃないですか、クレーンの
話ですよね。そうなんですよね。
竹内製作所、
あ、竹内製作所の話ね。
加藤製作所ありますよね。
だからそういうところはまず忘れないようにしなきゃいけませんよ
ね。源ちゃんどう思ってますか。
いや、北浜先生の話がですね、何が福井さん問題があるかは私一切わからないですね。
いや、経済でもともと分けて考えたら単純でしょって
何言ってるんです。北浜先生がもうそれをもう頭の中で
分けてんだ。
分けてそれをもう一回練り直してるんですよ。
そっか、
だから多分そうは言ってもできないだろうというのが一つ、うん、それと小松は向こうにも工場あるよなというのがあって、向こうの従業員はやっぱりというのも全部考えられて、すごいと思いました。もうパッと 2秒ぐらいだから
で帰って、キャタピラあたりとかメキシコあたりで工場あったり
してね。小松は簡単よ、ね、小松はだってさ、途中小松の会社があるんだよ ね、ラジオ駅があって、もう昔のラジオ駅と隣なんだよね。
いや、だから僕が最終的に知りたいのは、経済ってもともと見たらよかったじゃないのと、はいはい、ね、でこれはアメリカ主流だからアメリカ株が上がるのは普通で、ちょっと一つ目の疑問で、二つ目はじゃ あの今後いろんな分がどこが剥げ落ちてくるのかって最終的にあのこう目星をつけておけば、
でももう
そこに近寄らない
とね。いや、インドとか新興国の方が鈍くって、ね、アメリカが強いというのは先ほど福井さんが言われた通りだと思うんですよ。だけど日本の場合はやっぱり日本の製品もあるし、うん、ないとあの向こうが回らない部分もやっぱり技術的にはあると思うんですよね、うん、でそれともう一つはこれトランプさんが決まったというのはトランプあのアメリカ人の気持ちですよ。だから、ね、だからまあ、言ってみたら小泉さんが出てきた時らと一緒で、もうちょっとどうなるか分からんけどちょっとやってみようみたいな、もうそういう新しいことが欲しかったんですよ。でそれが相場の中にリンクしちゃって、うん、わけの分からんようなことになって、あの北浜先生に解説をいただくということしかできなくなっちゃったんです。
いや、何か分からないっていうそう、何か分からないっていうのはね、うん、株式投資では魅力なわけですよね。何、うん、か起こるかもしれないということにかけてるわけだから、うんうん、あのそこのところだけね、あのその分からなさにかけなきゃいけないですよ、
うん、向井さんはどうしてもこれで日本は全然ダメになっちゃうんじゃないかが心配なんですね。
そう だとすればね、あのその幻想を抱いてんだったら幻想がどっかで剥げるじゃないですか、はいはいはい、それまでは稼ごうというとかね、
そういうことですね。そういうことですよ、もちろんそうですよ。
それ以外先生考えておられませんよ。
何か幻想を剥げることをそれまでに稼いじゃおうと。
いやいや、それはだからすぐっていうことじゃないですから、うんうん、幻想を上げるのはね、うん、あの彼女もうすごい最高の美女だなと思ってだんだん幻想を上げるのはやっぱり結構時間もかかるじゃないですか。それと一緒ですか。あのすぐ剥げないんですからね。い
や、だからね、はい、これから年末相場あるじゃないですか、はいはい、それまでに剥げられちゃいろんな方が困ったりなんかすると思うんですよ。で就任式だって来年すぐですからね。
福井さん、
はい、
言いたい。
何ですか。
私はここで何と言ってます？
なんて、
ね、黄金の
3ヶ月、
年末相場が始まりますよ。
だって1月入ってないもんね。
いや、だから10、11、12
就任するまではっておっしゃいましたよね、うんうんうん、
だからその黄金の3ヶ月相場が来るって、うん、10月
のその通り
言ってるでしょ、うん、なってるじゃないですか、うん、もうそれでいいじゃないですか。全て
だからなんか祝着電したらなんでトランプのおかげみたいな形でこの黄金の3ヶ月が訪れるからないのかな
って。だからさ、株って予測と違ったね、ことが起こって、あの非常にいいことになることは非常に結構多いんですよね。
でもそうする
と
さ、
ここで大事なことはね、
う
ん、自分が予測と全く違って上がったにもかかわらず、うん、あの株が上がると、ね、うん、予測通り上がったというふうに錯覚してしまうところがまずいんですよね、う
ん
う
ん、なあ、それはダメなんですね、
う
ん、
そうそうそう、うんうん、
結果往来じゃなく、
そうそう、 A という予測で上がったりしたらいいんだけど、ね、うん、A と B という予測で上がったりすると、うん、いけないんだよね、結局はね。
そうですよね、
錯覚するんだよ、
錯覚しますよ。上がっちゃったからいい、
儲け
たから
、そうそうそう、おっしゃる通りね。
その辺は上がったじゃない、
そうおっしゃる通りですね、うん、そこは心しなきゃいけない
よ
ね。
でも基本的に株っていうのはこう見てるとね、はい、やっぱり厳密にこう分析してっても外れるケースが多いですよね。要するに当たるカンカンみたいなもんですよね、これ。
福井さん、いいとこ行くわね。予測がね、外れることを前提にして、儲かるようにしなきゃいけないんです。
そこですよ、
そこですよ、ね、外れることを前提にして儲かる、うん、これ難しいですよ。
なんて僕は最初から北浜先生にね突っかかるような形で来たかって言ったら、なんだよこの親父よ、先週ステージの何株式市場ちょっとこう横にいればいいって言ったら、なんでいたら損してたじゃねえかと思ってね、それで腹立ってたの。
腹立ってるんですか。
バンバン入っちゃったの、儲かったじゃねえか、
儲け損なったと思って腹立ててる。
でもあれ2時過ぎの先週の千円安の時のね、1時過ぎと2時過ぎの、うん、注文を見るまでは僕もあの、うん、ダメだと思いましたよ。あそこで注文変わりましたからね。
だからその日でしょ本当に。
もうその日しかないですよね。
結果はね、そうですけど、うん、あれで帰っていったって、うん、アメリカ市場の状況が分かりませんから、アメリカを待つで仕方がないわけですよ、
う
ん、
そうですね。
だから、まあ、結果論はね、こういう下げたところは買いだと言って、うん、だから私はあのうちの、そのなんですかね、あの会員さんとかそういう人に対してね、あのとりあえず ETF をね、買い下がりだって言ってるんですよね、うん、日経平均か、もしくは、 ブル2倍のね、
儲かってんじゃない
ですか、買い下がりですよ、だからそうしてくれた人は儲かってんじゃないですか、でも一発で決め打ちでね、買い下がってここからパッと行くという自信はないから、買い下がりだって言うんですよね、1回買って、資金を2つか3つに分けて、2、3回に行けば、これは間違いないっていうことですよね、それでそれぐらいしか作戦としてやれないですよね、
でも買い下がるってことは、いずれは反転を期待したわけですよね、
そうですね、それが反転が
早すぎたわけだ、
早すぎて困惑ですよね、困惑、
困惑ですね、
そうですね、
あ、困惑してんだ、困惑、最初からそういえば僕だって許してやったのに、
困惑したから喜んでますって一行目で言ってるじゃないですか、ちょっ
となんかその困惑さん足りねえような感じ
です、よく聞いてください、よく
何も聞いてないですよね、冒頭から
もう何も聞いてないとトランプと一緒だね、
トランプさんは人の言うことは聞かない、
人の言うことは全く聞かないってトランプさん言ってるよ、
そうそうみたいですね、
そうです、
で自分のためにね相続じゃなく
て、俺がナンバーワンだって金持ちなんだナイスガイだって
キングだキング
ナイスガイだって、それが人の言うことを聞く必要があるのかって言ってますよ、福井さんと同じ思考だねこれね、
似てる、
そうい
や僕あのキングでもなきゃ金もねえから
こういう人溜め込んでるからね
ということで難しいですよね、ねけんちゃん、
まあ面白いからいいです、あ面白い
おっしゃる通りね、
面白い
いい相場になりました
ね、もう本当に資金回転したから大きいですよこれ、
回転しましたよね、出来高も止まってきてますもんね、
だからみんな急落するみたいに思っちゃいますけどもね、あの落ちないですよ、
ほら落ちないって、ね、
だってお金が伸び悩むことあってもお金が違ったものに行くんで、今日なんかでもね、今まで高かったものが止まって、ずっと売られてたものが上がり始めてるんで、実にいいローテーション組んでると思いますね、
次こっちかなってみんな探してますかね、
そうなんですよ ね、
次どこ行くかね、
そのもっと裏行くんですけどね、私表やったよみたいな
それも勘の領域ですね、
まあ面白いもんです、
面白いもんですね、はい、まあでもいずれにしろ年末黄金の三角形というぐらいですから、
そうですね、
12月もこうどんどん行きますか、
黄金の三角形ね、
行きますか、
まだ1ヶ月ありますからね、
いやいやいや、行きますかって聞いてんだよって、3ヶ月はもともと知ってますけど1年は12ヶ月、もう
最初に言ってるじゃないですか、黄金の三角形ってことは12月まで行くって意味じゃないですか、あえて言わないでしょ
という ということで次のコーナーに行きます、
はい、先週の銘柄が三菱ガス化学4182でした、11月10日に1660円で、本日1661円で全引けです、この間の高値が1707円です、昨日ですね、
ほら新高値ですよ福井さん、
はい、
三菱ガス化学新高値でございます、でタイミング的にもいいですよね、急落したところを狙ったんだからね、そこから反発してね、順調この上ない動きでございますね、こういう風に全部なってくれるといいんですけどね、
まあ、でも、はい、先週の水曜日だとすれば、これは何を言ってもみんなそういう形になってた可能性ありますよね、
何を言ってもそんなこと言って
もないですよ、下げた分戻したことで戻してない子いますよね、
そうほらほらほら、もうね、やっぱりこれね、あのお世話を送らなくちゃ何が行うんですか、
そんなこと言うとなんか
本当かと思っちゃう、
仕組んだみたいな、
そうそうそう、じゃあこれから僕もう先生と呼んで何も言いませんので、はい、その通り、はい、お世話ちょうだい、そ
う次が闘争、
お世話先にやる人少ないんだってね、パーセンテージに言うと、お世話やったことない人にやたらいるところがテレビですよ、
それ普通やんないでしょ、
なんか禁止してる会社とかもありますよね、うん、社内の
部長さんとか、うん、うちは禁止してませんから受ける方がねはい、
はい、
闘争4042は11月4日に678円で、本日全引けが736円、この間の高値は今日745円まであります、
これは新高値でしょ、新高値でしょ、じじじじとね、着実に上がり続けてますよね、嬉しいですよね、こういうこの突飛高はないんだけれども、堅実高といいますかね、
そう堅実ですね、
そうですよね、こういうのがいいですよね、
は
い、
闘争はでも先週はどうだったんだね、あ、よかったんだ、よかったんだ、
いやずっと上
がって ますね、
このペースでね、はい、先週の水曜日はちょっと下げましたけどね、いい感じですよね、下げにもまあそこそこ強いですしね、まだ上昇トレンドはキープされてますしね、引き続き、そうですね、綺麗ですよ、はい、
どうぞ、
はい、はい、その前が先ほどから話題の日立建機です、
あ、そうか、
10月27日、あ、6305です、 10月27日に2128円で、本日全引きが2321円。この間の高値は昨日2335円。今日は4円まで。6305の日立建機です。
いい動きですね。
いや、これトランプに救われてますよね。
いや、理由は何であるね。
でも、戦理論で言うとダメなんですね。
そう。理論っていうほどことないですけどね。でもこれトランプ急に上がってますね。確かにね、
トランプ様様ですね、このままへもっと行ってほしいですよね。
でも堅調な株ですねこれ、
ねえ、
いいですね、
綺麗ですよね。
そうです、チャートは水曜日の高値より上ぐらいで始まってんですもん
ね、まあそうですよね、まあまだね、来年もありますしね。
来年でその前はマニー7730です。10月20日に2406円で、今日の全引けは2395円。この間の高値が2463円
でしたね。
11月の初めにありますけど、その後はちょっと、はい、上がり方が弱いことはあるようですね、ですけども、こういう小型株はね、やはり上がるときはこう急騰したりしますので、まだこうなんて言いますかね、諦めたりする必要はないですよね。もっと上がるというふうに見ていいですよね。メス、
うん、そうですね、
手術用のメス、
これ本格的に小型に来るのはもうちょっとですかね。
小型にはね、ちょっと今
もうちょっとですか。
そうですね、お休みが続きます
ね。とりあえずは大所に行っちゃってますからね。そ
うですね、マザーズとかいうのは厳しいですもんね、銘柄とかね。
だからトランプさんの前ですもんね。
そうですね、そうですね、まあでも別に下げてるわけじゃありませんからね、高値はキープしてますから、これでいいんじゃないでしょうかね、と思いますね。
その前は東芝です。6502東芝は10月12日の銘柄、13日に360円60銭本日387円2実銭。この間の高値は14日398円7実銭。
東芝がほらもう400円すれすれ行きましたからね。
ねえ、すごいですよね。
さすがにちょっと売りも出ますけど、それでも基調そのものはもう上昇基調ですからね、これ私はもう来年もかなり期待できると思いますね、東芝はね。
これは本当に悔い改めたんですよね、社長も変わってね。
いや、ということになってますね。
なってます
よ、ね、信じたいですね。
ね、株価を見るとね。
そうですね、信じたいですよ、信じられますよね。もうね、やっぱり株が上がってくると全て疑念というよりもね、信じる方に行きますよね。
まだ行きますか。
まだ行きましょう、
はい、FP そろそろ下がるけど、出てくるんだけど、もう行かなくていいよ。
はい、FP コ7947が10月5日に5730円で、本日5500円、5770円、
うん、
あ違う、5850円。
まあ一時ありましたけどね、ありましたけれども、
その後
そこからもうずっと難聴ですね。
やっぱりあれはカノちゃんダメな銘柄も、
はい、
あえて探さなくていいんですよね。あの上がらない銘柄もね、なかったのにしましょう。
なかったことに。
でもこれだけ
あったんだよ、
ね。まあこれだけね、1,2,3,4,5,6,7 遡ってきて、はいはいはい、まああんまり関係ないと見えるのは2銘柄しかないわけですからね。ほぼ相場。
2銘柄だと1銘柄
じゃない。まあマニーも含めて、ね。
あ、マニーね。うん、はい、そうですね。はい。
そう、結構恩恵は広く行き渡ってるということですよね。
とはそう、あのやっぱりちょっと小型が弱いっていうことになります
か。小型がね。
小型がね。
うん、
やっぱ大きなものがね強いと、
いうふうに、ね。その前の ABC マートの
上
場なんですけど。はい、そのもっと前の住友ゴムとか、
う
ん、
あ、そうだ、
あ、そういうところ
はね、輸送価格とかは年初来
高値、おー、輸送価格なんかいいよね。
住友ゴムも、昨日年初来高値、あ、今日超えてる、
ずっと
年初来高値
ですね。何番でしたっけ。
住友ゴムは5110、
そう、5110、
本日1828円で16円高、1846円まで。
うわ、よく上がってるね、惚れ惚れするね、これね。やっぱりな、いい株はいいよな。
でかいもんはいいんですね。
いいね。なんか結構ゴムですか、上に伸びますよね、
はい、
ここね。
じゃあちょっとここでいいですか。
うん、
源ちゃんのお知らせに行かさせていただいて、来週23日この番組ございません、休みです、そして、22日その前の日です、大矢川源太の投資カレンダー実践塾12月号、年末相場上昇だけではない、個別株の崩れに要注意、 複雑な年末にベストの対処はこれだということですね。黄金の3ヶ月に真っ向から対立するようなでもないですか、ね、
まあでもチャートとか見ときゃちゃんと普通に上がってるんで強いですよ。
でもやっぱり個別銘柄ちょっとはこう値動きが激しくなるケースもある
ってことです、ね、だから逆に言うとあの同じ銘柄でずっと続かないんで12月は変わるんですわ、うんうん、だから今悪いと言われてるようなものから狙っていくような形になると思いますね、う
ん、まあ投資カレンダー実践投資カレンダーの基づいていろいろですね、12月の相場を予想していただいてるんですけど、まあ、12月予選率が年間で最も高いんですもんね。
そうですね、
まあ、上がって当然という月ですよね。
まあそうなんですがなかなか難しいですよ、うん、今年は
これで12月だってポイントの日が5日あるんですよねえ。
間で休みがあるからあのちょっとポイントの日の取り方難しかったんですよね、
最初の日はいつですかそれ。
いやいやそれはもう DVD でお求めになっていただければ一発で分かります。
さらっと言ってこ先生って言いそうになりませんでした今。
それで面白いのが
2年前やって言いました、
ね、珍しくですね12月の11日の週はポイントの日がないんですよ。
え
12月の11日の週はポイントの日がないの。だから結構ねこう偏在してる感じでねポイントの日があるんですよ。そこは要注意なんですよね、
うん、だからここ舵取り一つでもうえらい差になると思うんですよ。
舵取り一つ、
ねうん、まあまあまあ基本的な舵はもう北浜先生取ってはるんですけどね、と楽しくも投資カレンダーの舵もやっぱりちょっと利用してもらうとありがたいなという、
ぜひね投資カレンダーお求めになっていただければと思います。大谷川源太の投資カレンダー実践塾12月号年末相場上昇だけではないということで、複雑な年末にベストの対処はこれだという具体的な、12月相場そして1月もね2017年1月での対応の仕方なども具体的に源ちゃんにお話ししていただいております。まあポイントの日を中心にその解説をねしていただいてね。
投資カレンダーで武装です。
ああ
知的武装ね。
うん、
ね、必要ですよ。
必要ですよね。
です
本当にね難しいんですよ。偏ってんですよ。
いや今ね本当に、ね、楽観的な話をしましたけど、そういう時こそやっぱりね、ちゃんとした武装が必要ですよね、ついに楽観にちょっと流れがちなん
で、ね、流れがちですよね。
そうなんですよ ね今日は特にそういう傾向があるね。
ちょ
っと自戒しますよ。自戒してますよ。誰かさんのおかげで。
そうです
ね、誰かさんって北村
せいかとしてということで、源ちゃんの投資カレンダー実践塾、まあ、投資カレンダーの基づいてですねより詳しく、投資カレンダーの中身をお話ししていただいているわけなんですけれども、価格7560円、総量500円、これは来週の22日、休みの前の日ですねの発売になります。ぜひお求めください。はい、
さて先生今日の銘柄は何でしょうか。
今日は日気層という株なんですよね。
6376の日気層997円83円高で今日 2.2% ほど上がっちゃってまして、
上がってますよね。
1000トンで4円あるので連日の値下げ高値更新ではあります
よ。そうそうですね、僕はこの株は本当好きなんですよね。これ、あの精密化学用のこう精密ポンプなんですけど、
はい、
僕はいつも、ね、この会社はねずっとこう儲け続けてほしいなと思うのはね、これ人工透析のね、こう作ってるんですよ、レーズ透析機ね、で正直言ってこの会社が収益が悪化したりしてね、こう経営が苦しくなったりするとね、透析患者さんはものすごく困るわけですよ。
大変ですよね。
だってここが主流の会社です。もともと昔からあまり儲からない時から一生懸命やってた会社ですからね、この会社にはねもう僕はね何が何でもね、儲け続けてほしいと思うわけです、であの今のところね株価もまあいい動きになってきましたからね、そうですね、さらにね株価も上がって会社も儲かってというふうになることを願っててですね、そういう点でもね注目をしてるんですよね、日気層人工腎臓といいますか、人工
これはそれ日本で世界でどっちなんですか、トップっていうのは。トップ
世界では
分かんないですか。
トップシェア
ね、
トップですよ。だからそこがほらやってるから他のところ真似てね、国内でやっぱり作り始めたんですけど、もともとはここの会社ですからね。だって精密あのやっぱポンプみたいな技術を必要するんじゃないですか、ね、だからそれを生かして、人工透析機にやってるわけですから、そういう点では、まあ、高技術は高技術なんですけど、それなりにやっぱり競争もありますから ね
絶対に必要な技術ですね。
絶対必要ですよ、それがないとね、命ながらえるのが難しいということなんですけどね、こういう会社はもう株価もどんどんみんな 買って上がってほしいですよね、うん、これは願望ですけどね、
うん、航空宇宙関連とかもあるんですね、
あ、それもあるんですかね、
うん、なるほど渋いですね、
やってることがね、人工透析ですよ、人工のほらね、透析で苦しんでらっしゃるっていうか、あの苦しんでる人工の障害でね、あ、腎臓のね、腎臓で苦しんでらっしゃる人結構多いですからね、
多いですからね、
大変らしいですね、
大変らしいです
よ ね、うん、大変ですよね、
そうですよ、うん、ね、ということでね、はい、日記層なんですよ、
うん、
6376の日記層、
日記層が元気な限りは患者さんもね元気にいろんなことができるということですからね、
そうい
うことですよね、
そうですね、
はい、
もう私はこの株はね国で買ってもいいと思うぐらいですよね、
うーん、
それぐらいはい、
ということで日記層、
はい、
じゃあ次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場のことなどをいろいろ聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です、
よろしくお願いします。
早速ですが先週はポイントが63、その前も63だったんですよね、卑弥呼がお告げ、今回は
もうなんかね
俺
70です、
ほら
上がってますね、上昇のペースが落ちてきました、撤退を支持する卑弥呼の太鼓が聞こえてくるはずです、持ち株の 70% は売っておくべきです、特に5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスした持ち株は売りです。出た
ね、
これね、虎が鳴ったりなんかすると結構ね本当にこれまでの例でいきますとですね、
まだ鳴ったって言ってませんね、なるはずです、そうですね、
鳴ったりなんかすると大変なことなんですよ、
ちょっとね、
ほらほら、
いやちょっと用心しませんけどできませんね、これね、うん、
ですね、
どうですか校長これ、
はい、週末、まあ、月下ですのでですね、週末はでもまあいずれにしても高値圏にありますので吹いたものは売る、12月黄金の3ヶ月までには売り切るというようなつもりでいた方が成功者になれるというふうに考えますが、うん、
久しぶりの70ポイントです。
70ポイントですね。70ポイントずっとね、ないんですよね。今年。
ここはないです。
ないですね。
まあ、70ポ
イント。いや、今年ないんですよ、大体。70ポイントって。
ないです。
ポイント来たからダメってことはないですけど、正解は正解ですよね。
入ったばっかりですから、70。出来高もそこそこ増えてますので、出来高を伴ってるということを考えれば、まず 70%、お告げの70ポイント台をまだ継続するんではないかと思いますけれど、うん、まあ、注意した方がいい水準に入ってきているということは事実です。
去年の5月6月ぐらいに70台があって、
う
ん、それが4週続いてましたね。
そうですね、70台ね、うん、
だからまあ警戒しつつということですよね、
しばらく。
これ校長どうなんですか、今回の急なあの株の上昇、まあ、
いやびっくりしましたね。
それはどこまでこれは読んでるわけですか、そのいろんなものを急に変わったわけじゃないですか、トランプから。
そうですね、
それまでこう読み切れる
出来高、商いをしっかり読んでますので、うん、はい、商いを伴ってるということで強いという判断でいいんではないかと思います。
で逆に言えば強すぎるという判断をしてるわけですよね、
この卑弥呼
を払わなきゃね、その辺をどう、
まあ撤退ですよというふうにドラがどんどんじゃんじゃんなってますというふうに出てきたら、それは売るようにした方がいいと思います。
私は何も下げを望んでるわけじゃないですけど、
はい、
できればなるべく早めにポンと下げてですね、ドカンと年末に上がってもらいたいんですよね。
まあこれ警告をもっと具体的な形で言葉に出てきますから、はいはい、それをまあ待つというか、
待つね、
まあ、そうなったらね、撤退、本当に撤退を開始した方がいいということになりますよね、
うん、まあ、会員の皆さんはこれをね日々ね、はい、こうダウンロードしてきて新しい数値を入れてこれ読んでらっしゃるんでね、
そうですね、
日々の対応ができるわけですよね、
はい、個別銘柄についてもまたこのお告げ度が出ますので、うん、70、80、90、100というふうに個別銘柄ですとありますのでですね、
でもこのね校長、この数字になってくると、はい、銘柄出てこなくなりますか。
もう谷のお告げはありませんから、火のお告げだとか、
はい、
うん、そういうものに頼る、はい、あとは北山先生の DVD に頼ると。
いいこと言いますね。僕は北山先生の DVD 先週発売、これ12月に出してんで、うん、なるべくね発車が低い方がいいんですよ。でバーンと上がるんで、
順張り、もう順張りですから、バトンは、はい、 底値買いは卑弥呼にお任せして、順張りは北山先生にお任せした方が。
先月号はあれだったですよね。あの先月の結果っていうか、
あれは6月の結果でしたけど。
6月の結果、
あれちょうど良くない時だったんですかね。
違う違う、8勝2敗だったんですかね。いい成績です。
8勝あり、
あれですよ。8銘柄中。
7勝、5勝2敗。あ、5勝2敗、6勝2敗。
そうそうそう。ね。ね6銘柄上がって2銘柄こけたって、ね。
僕は2勝があるだけ、2敗があるだけでも腹立っちゃうんだから。
2敗は勘弁してくださいよね、正直言って。
目指せ偏差値100。100ってないんですね、偏差値。はい、今日の銘柄なんですか、校長。
はい、今日は
4
月11日、谷のお告げでね、この卑弥呼が得意とする谷のお告げ、底願い、安全底願い、安全性の高い底願いですね、で合格した銘柄、竹内製作所6432の竹内製作所、
これすげえんだよな、
これは今まさにアメリカで、小型研機が売れてるということで、また再び評価されておりますけれども、7月11日に谷底をつけまして、7月11日谷のお付けで合格しております。合格時の寄り付き値が1271円、その後の高値は2410円、これでだいぶ後講釈になりますのでですね、単純にこれ一応引きますね、そうしますと1139円、1000株ですと139万、127万で139万ですから、これはちょっと後講釈になります。北丸望遠顕微鏡に聞いてみますと、実際は2000円ぐらいのところで、一回売りになってます。で、今はまた別なテーマでですね、トランプ大統領ということで、別のテーマで再び注目されておりますけれども、北丸望遠顕微鏡に聞いたら2000円。それでも、75万ぐらいは、利益が見込めたんではないかと思います。
はい。ということで、この卑弥呼の決断、株価分析しますと、会員になるのはどうすればいいですか？
そうですね。利用料が月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずそれを見て、ご納得いただいて、ご注文いただければと思います。詳しい資料請求先は、東京03-3589-2481。3589-2481、証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
そこから安いとこが倍近くになってるんだもんね。
そうですよね、これはいいですよ ね、
これ株が結構あるんだよ今 ね、
100万いくらで100万いくら戻ってくる感じだな。200万いくらか、
そうですね、
もう最高ですよ ね、
ね、
まあ、これからこういう株もまたね出ますから楽しみですよね。
あ、そうですね、
はい、結構ね、黄金の3ヶ月どころじゃなくて黄金の5ヶ月とか、ね、なってくるよね。黄金期延長ってことはないこともないですからね。
たださっきの僕はやっぱり70ポイント卑弥呼のコメントに引っかかっちゃってんな。
ああ、おっしゃる通り、それはちょっとやっぱあの用心しなきゃいけないことは確かに
ですね。そうですね、はい、それは意識しておかれた方がいいと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、
警戒&ゴーだね、
うん、ああ、いいですね、
そういう感じですよね、
うん、まだ1分ほどありますんで、
はいはい、
元ちゃん、
はいはい、
お元気ですか？
元気です、
突然
もうものすごい元気で、もういつでも寝れます。
これはあのね、卑弥呼の決断も、まあ、70ポイントドラを持ち出すってくるかもしれない。
いや、だからポイントに、
そう、
あの明日明後日でしょ、なる投資家連の、うん、だから似てるんですよ、
うん、非常に似てるんですよね。
非常に似てるんですよね、
この流れが、
そうだ、
だから、ね、素晴らしいものは全て似てるかもしれない。
あのね、そういうということで言うとね、投資カレンダーの、はい、来年の投資カレンダー私送ってもらいましたけど、見ましたよ、
はい、
素晴らしい、
はい、素晴らしい。
あ、お求めにならなくて、
いや、なんかね、
今ラジオ日経で売ってるんですけど、
お中元、あ、お歳暮代わりかなんか送ってきてる、
なんか知らない、
はい、この番組ではもう年末でお歳暮だなんだかんだって言ってますけど、そろそろ時間です。
あ、そうです。
ということで、源ちゃん、北川さん、今日どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。